ロックラッシュレディオ、続いては田中と
俺にも言わせろ。
千葉いなげケーズドリームの田中アートさんです。こんばんは。
こんばんは。
声ちっちゃ
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
何だったら今
なんか詰まる感じあるじゃないですか、
う
ん、喉に
詰まる。ちょうど そのタイミングだったの、
はい、すごい出しちゃうと出ないかなと思って
抑えたわけですね、はい、ちょっと乾燥してますからね。喉やられる季節です ね、 やられないように気をつけて。
はい、はい、大丈夫です
それでは今週もまずはこのコーナーから参りましょう。田中と今日はこんな日。日本一早いと思われる田中アートの今日はこんな日。12月10日になりました、うん、今日はこんなことがあった日です。今から54年前の1968年昭和43年の12月10日あの3億円事件が起きた日なんですね、うん、府中市にある東芝工場、現在は府中事業所というそうですが、そこで支給される予定だったボーナス約3億円を積んだ車が、車ごと白バイ警官に似た姿をした男に奪われるという事件ですね、うん、これ大きなニュースになりました。またドラマなどにも、ね、なって今でも耳にする事件ですよね、うん、もう絵もすぐなんかこう作られたものですけど浮かびますよね、はい、うん、もう物証がありながらこう迷宮入りしたということで、これあの被害金額当時の3億円はもう最高金額ということで、うん、そう、あと乗り捨てられたバイクとか車とかも多くの物証がありながらも迷宮入りしたと、うん、7年後の1975年12月10日に時効ということで、うんうん、私は白黒のニュース映像、昔こういうことありましたよみたいな番組で見たことあるんですけど、お二人はどうですか？
私はですね、今日はですね、ちょっと待ってくださいね、
はい、
なんか出してくるよ。
じゃんじゃん。
竹見さんが犯人だった。
おすごい。なんすか。
何それ。
実は私3億円事件大好きって言っちゃったらおかしいけど言葉があれだけどもう一番ミステリーを感じる事件なんですよ。昭和の中で
3冊も
ある。いや、もっともっとあんの。
嘘。
実は3億円事件めっちゃ追ってて自分で。
すごいな。
まさかこれを振られる日が来るかとっていう、ね、
まさかそんな本があるとは。
いや、もういくら
でも。田中さん知ってました？竹見さん持ってる本が発売されてるの。
いやいや、もういろんな本出てますよ。さっきユッキーが言ったモデルにした映画があるって言ってたけど、うん、はい、本なんかもっとありますよ。
すごい、
うん、田中アートさんはどれくらいの感覚でこの事件と向き合ってますか？
これがでも 俺もちょっとあって、うん、うちの母親の弟がいるんですよ、うん、が犯人と似てるって言って、当時もう結構話題になったんですよ。
これでしょ。
そうそうそう、本当
に。
ですごい似てて、うん、で当時本当に警察とか来たのかなぐらい似てるみたいなことがあったっていう、う
ん、でも全く関係ない人なんですね、この人。
そう、全然関係ないですよね。
今よく私もその写真なんですけど、うん、3億円事件でよく使われるこの白バイ警官の姿をした白黒の写真、うん、モンタージュ写真っていうんですか、それは本人じゃないっていうことなんですね。
そう、全く違う人のモンタージュを作った。
うん、これに
似てるって、
ご親戚の方が似ちゃってたっていうこと。
そう、おじさんですよ。おばあちゃん家住んでたんですけど、その時一緒に住んでたんですけど、うん、確かにちょっと似てるんですよね。
今いくつくらいの方なんですか？
今何歳だろう。もういい年ですけど、何歳だろう。70、68、70いくつぐらいです
か、ね、じゃあ当時年齢が近かった、その写真
で見る感じの。ああ、でも近いんじゃないですかね、多分。
そうなんだ。じゃあ犯人もそれくらいの今年齢かもしれないということにもなるんですよね。
ああ、でもこの人が犯人じゃなきゃ違うんじゃないですか、う
ん、なんかね、よくバルバルの息子が犯人とか、竹見さんももちろん知ってると思うんですけど、うんうん、言われていたり、実はもう捕まってるんじゃないかなんていう噂もあったりとか、はい、
最終的にどう思ってます、竹見さん？
あのね、はい、これはね、本当にこういろんなの読んで、はい、こう自分なりにね、自分なりに考えてるのは、やっぱり米軍が絡んでると思ってるの。 じゃなければ
あくまでも武見さんの意見です武見研究員の意見です、はい、
当時私4歳でしたけど後からこういうのねすごい好きでこういろいろ読んでじゃなかったらさっきユキも言ってたけどもう物証がものすごいあるわけ、
は
い、
そうなんですよね。
で全く犯人までいかないから
怪しいですね、
うん、かなと。
そっか、
うん、そのさっきユキが言ってた丸々の
息子じゃないかみたいな
っていうね、うんうん、それかなり強いんだけど
結構報道もあります
よ、ね、そう。でもそれってほらねこうやって言うと警察の隠蔽になっちゃうから、
うん、まあまあまあ、
あくまでもみんな想像です
そう、ね、
ではないかと思われる意見です。
そう、はいはい、ね、
もうそれくらいいろいろあるんですよね。
そうそうそう、それでなんか一番面白かったのはこれ、うん、市橋文也っていうジャーナリストの人が、うん、本でこれを元に作ったドラマがビートたけしさんが主演の何年か前にあったドラマがちょっとね あったけれども、でただこの市橋文也っていうジャーナリストの人これペンネームなのよ。だからドキュメンタリーっていうかノンフィクションでありながらペンネームを使ってること自体にまず信憑性がないっていうジャーナリストの人たちもいっぱいいて、だけど読み物として見ると一番面白いのはこれなの、うん、でも実際一番これが売れたらしいんだけどね、本としては、はい、3億円事件っていう、
もうそのまんまのタイトルですもんね、
うん、そう、これはだからそのさっき言ったあのユキが言ってたのとはまた違う、
うん、視点のもの、
そうそうそう、うん、
ね、いろんな物語ありますけどどれが本物に近いのかなっていう、いまだにもう謎ですもんね、うん、時間が経ちすぎちゃったっていうのもありますけども、うん、当時としては強盗罪ではなくてただの窃盗事件になっちゃうんですって、うん、そのただのちっちゃなんですけれども、うん、なんかもっとね大きなあれかと思ったんですけど、
でもね良い周到にね結構その爆弾事件を他で起こしといたりとかしてるからね、
あカモフラージュの事件
を、そう、それで
そっちに目を向かせ、
うん、そう、それでそのそれにこう関連してるんじゃないかっていうところで、うん、ほら白バイ警官にね、うん、こう扮したこう犯人がこう車の下に爆弾がありました、みんな逃げてくださいっていうのを信じちゃったりしてるわけだから、
いやちょっと面白すぎるんで今日どうしましょう、この番組他のコーナー全部潰しますかなしにして
本当にね、はい、私ついに来たかと思いましたよ。
いやじゃあここまで武見さんが3億円事件をここまでね本買って追ってるとしたら、うん、正確の金額言えますか。
あ、正確な金額はちょっと覚えてないけど、
ね、
3億いってないんだよね。
そう、2億9,430万7,500円でございます、うん、い
でも私あれですよ、事件があったあの府中警察の脇の道とか行きましたよ
もうファンですね
解きたい、一緒に解きたい感じになっちゃう。
いやなんかもうすごいなと思って。
いや私ね、私あくまでも私の意見なんですけど、一人じゃないですよね。
あのね、本当でもこれ難しいよね。
分かんないけど、はい、それともあまりにも単純すぎてみんなが考えすぎて分かんなかったのかもしれない。もっとシンプルで、すごい単純だったのかもしれない。
だからそういう説もあるからね。
ね、そうですよね。話せば話すほど分かんなくなりますね。
そうそうそうそう、
まあ、武見さんと同じような方世の中にいっぱいいそうですね。
そうですね、いると思いますよ、う
ん、はい、お二人は経営者じゃないですか、はい、お給料を支払う立場の方じゃないですか、うん、この事件があってから現金輸送はなしで引き落としとかに流れてったっていうのも、
うーん、
な
るほど。
あと保険かけてたからね、保険でちゃんと
詳しい。
あ、そうなんですね。そこはもう大丈夫なんですね、うん、
これ被害者のいない事件、
うん、だからそういうふうに言われてんだよ ね、
ね、うん、本当だ。もう田中アートさんも武見さんもお金持ちなんで気をつけて。
いやいやいやいや、あなたね
以上ね、田中アートの今日はこれでした。
預貯金はユッキーのがあるんじゃないかっていう噂が
逆にそう、言ってる人が一番持ってますよね。
そうなんですか。言った人
が、うちらほらお金入っても出てくのものすごい多いから、
途中経過だけですよね、うん、一瞬はあるけど全部なくなるんです
よ。ユッキーはもうその自分に入った自分の口座に入ってるお金はもうユッキーの本当のお金、う
ん、出さないもん、
うん、それがもう、こう一生出てこないお金
ね。そう、 うちら何かあったらもう全部出てっちゃう、
すぐ行っちゃいますよね。
はいはいはい、以上 いや盛り上がりましたね。本当はまだまだねお話ししたいんですけど、はい、今日はこの辺でお開きと、うん、でお開きにしちゃいけないのはアーティストの紹介ということで、うん、今月は2022年最後に田中アートさんが紹介してくださるのはケイズドリームで大晦日のカウントダウンのライブを行うというカタルカルタ感情系歌物ロックバンドということなんですね。はい、そうですね。もう田中アートさんがベタ褒めの今すごい勢いがあるんですよね。
はい、ベタ褒めでしたっけ僕は、うん、そうですね。
ね、どんどん勢い増していらっしゃるんですか。
いやーなんかあーなんか心決まって動いてる感じがして、あのライブいいですよやっぱり、うん、いいと思います。
はい、それでは今週の一曲お願いします。
はい、それでは聴いてください。カタルカルタでグッバイフィジThank you.
カルタでグッドバイフィジーでした。
うん、先週聴かせてもらった曲よりもこの曲の方がなんかもう本当に正統派の、
そうですね、
J-ロック曲って感じするね。
そうですね、うん、なんかストレートにそういうバンドも なんとなく減ったような気がするんですけど、うん、なんか新鮮に感じるんですね最近僕
は。ああ、逆に、
はい、
うん、
すごい好きですね、はい、
うん、このバンドがカウントダウンを行うということです、
はい、
ケーズドリームのスケジュールは千葉稲毛ケーズドリームのホームページを皆さんご覧ください。田中跡さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲毛ケーズドリームの田中浩一です。JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケーズドリームです。
ロックラッシュレディオ、続いては
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
今週もリモートでのご出演です。渋谷クラブクロール店長、こいこいこと小池隆平さん、こんばんは。
こんばんは、小池です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、今週もクラブクロールでライブやってよというアーティスト、こいこい店長に2組紹介していただきましょう。どうぞ。
はい、1組目は、クレプトというバンドでございます。
うん、
2019年東京で結成した、バンドでございまして、メンバーが2人っていう形ですかね。はい、まあ宅録を中心に活動してるってことなんで、まあライブは多分そんなにやられてないっていう感じですね。はい、ジャンルで言えばですね、いわゆるガレージロックの、まあ、リバイバルを彷彿させる、ちょっと懐かしさもありつつも、でもちゃんとこう新しいところもちゃんと組んでるところがですね、まあ、すごくこう刺激的だなっていうバンドでございます。はい、
うん、
では曲を聴かせてください。
はい、クレプトでビバラマイライフです。どうぞ。
クレプトでビバラマイライフでした。
はい、まあいいですね。私もほら大好きなんでこういう感じ。
そうですよね。竹見さん結構こう好みかなところではあるんですけど、
でね、
はい、
ポップで軽快でね。
そうですよね、はい、
うん、いいですよね。
わかります。
うん、まあ若いバンドがこういう感じのことやってくれると嬉しいね。
今の子たちからすると逆に新しいのかなっていうところも思いますよ ね、
ね、
うん、
令和のラブサイケデリコンみたいな。
あ、なるほどね。
すっごいかっこいいですね、
うんうん、
こう調べずにはいられなくて、うん、で、こいこいにこのアーティスト名を送っていただいて私勝手に検索したんですよ、
うん、
すっごい面白い MV が1本あるんですよ、
うん、
そう、サンデーというやつで、このクレプトのサンデーというやつで MV がですね、なんかね、イギリスの音楽番組に出演したテイでやっていて、うん、その司会者がイギリスの方だと思うんですけど、まあくだらない、すっごい面白いんで、ぜひぜひ見てみてください。一組目クレプトでした。さあ続いても、いつかクラブクロールでライブやってほしいのよというバンドの紹介をお願いします。
はい、続いてはザ・ヘルツというバンドでございます。はい、このバンド、ちょっとヘルツという方読むかちょっと不明ではあるんですけども、ザ・ HZ っていう感じで書かれてまして、
あの周波数のヘルツ ね、は
い、まあ、このバンド、まあ、2020年岡山で結成されたバンドでございまして、まあ、本当に UK オルタネティブロックバンドと歌ってる、まあ、その名の通りというか、本当にこう日本なんですけど、やっぱその UK の風を感じるような音楽性だったりするので、うん、なんか本当に英詞だったりもする分、いい意味で邦楽っぽくないなっていうのがとても魅力的なバンドだなと思います、
うん、
では曲紹介お願いします。
はい、ザ・ヘルツで Sing for You です。どうぞ。 You see us falling every day Like a cold top You look so crying now
お聞きの放送は Today the beautiful day after rainfall It is better for you to raise your head
で、Sing for You でした。
はい、まあ、これもいい感じね。
あ、ありがとうございます。
まあ本当にちょっとね洋楽の ね, ね感じがすごく出てて、
はい、
音のバランスがすごいいいですね、
うん、
はい、
ずっとこう自然に聴いていられるなと思いながら聴かせていただきました。
それこそ本当にビートルズとかなんかそういった本当に往年のじゃないですけどね、でも流れを組んでそうなバンドだなっていう印象ですかね。
ねえ、こうポップな感じがそういうところはあるけどね、はい、
そうですよね、
さあ今週も小池店長にいつかクラブグロールでライブやってほしいのよというバンドを紹介していただきました。気になった方はライブラッシュのホームページをご覧ください。渋谷クラブグロールのスケジュールはクラブグロールのホームページをご覧ください。こいこーい、
はーい、
今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
渋谷クラブクロールの小池こと小池です。渋谷クロールは毎日面白いイベントを開催しています。ベテランのミュージシャンから若手バンドをはじめ、シンガーソングライター、アイドル、ビジュアル系、お笑いなどマルチなジャンルでイベントを企画しています。ぜひホームページチェックしてください。もちろん企画の持ち込みや出演希望も受けたまってます。初めて自分のイベントやライブをやりたいという方もしっかり対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。一緒に面白いことしましょう。待ってます。